ここまで着きました。今日はオープン2チャンネルの百物語の続きと、なんかリクがあったんでそれをやろうかなという感じですね。はい。で、ジータレス M で979でオイスと、新鮮な時間の配信だねと。そうですね、まあないですね、こんな時間にやるのは、今までだったら。はい、まあそんな感じですけども。まあ行ってみたいと思います。リクがあったのが976のレースのやつですけども、踏み入るべきではない場所と、やつをですね、やろうかなと思います。で、980、おっちゃんコント、もおっちゃんじゃないですけど、コマです。掲示板のローカルルールのところの年数話数とかもそろそろ変更していた方がいいねと、これはですね変更できないんですね。なんでか、私がですねパスワードを忘れてしまったというか、忘れてしまったっていうよりもですね変更すらもうできないんですね。なんでかっていうと、どっかのタイミングでそのパスワード を変えてください的な時期があったんですね。結構前に、相当前ですけど、でその時に、変えなくて、で、しかも、違うわ、フリーメールを使ってたそのメールアドレスが使えなくなりますっていうのがあって、で、それでしたらば登録してたんですけど、そのメールが使えなくなって、もう日もさちも行かなくなったっていう、で、メールアドレスを忘れたんじゃなくて、メールアドレスは知ってるというか覚えてるんですけど、そのメールアドレスがもうないのにそれで登録されてて変更が効かないっていう。だからローカルルールとか、こうページ行った時の掲示板の数とかそういったのがもういじれない、単純にスレを増やすことはできるんですけど、だけどスレを消したりとかそういったのができないから、ちょっと変えようかなと言ってたんだけど、めんどくせえからそのまま使ってるっていう。だからローカルルールとかのとこは古いまんま、確かに。でもあんなとこ見る人そんないないでしょっていうのはあるからいいかと思ったんだけど、はい。で、そうで981がまあそういう風に登録したメールアドレスを忘れてしまったんだっけかって、まあちょっと違いますけど、でもまあとりあえず使えない、っていうことですね。はい。で、行きましょう。踏み入るべきではない場所っていう題名のシャレコアのやつから、ちょっとオープン2チャンネルうんぬんかんなって書きましたけど、さっきそっちやっちゃいます。私がまだ小学校低学年の幼い子供だった頃に趣味で怖い話を作っては家族や友達に聞かせていました。僕が考えた怖い話なんだけど聞いてよときちんと前置きをしてからです。特にじいちゃんが私の話を喜んで聞いてくれました。私はそれがとても嬉しかったんです。熱心に聞いてくれるのと同時に怖がってくれたから。そんな折、私の作った話がクラスの中で流行り出しました。放課後の男子トイレで個室を叩くとノックが返ってくるといったありがちな話です。 クラスの女子の間であっという間に流行り、噂は学年中、学校中へと広まりました。男子トイレの前で手招きする男の子を見たとか言い出す女子も出てきていて、私がやっとその噂を知って、僕の作り話だってばと言っても聞かず、その後もまことしやかにささやかれ続けました。ついにはそこで肝試しを始めるグループまで現れてしまいました。その肝試しでしたが、何も起きるわけがないのに、グループの子供が皆ノックの音が返ってきたというんです。大変な騒ぎでした。そんなわけないだろうと思って作り話だということをアピールしようとしたのですが、当時の私は皆に冷たくされるのが怖くて言い出せませんでした。しかしそのうち私は自分の話が本当になってしまったのではないかと思うようになり、すごく怖くなって自作の怖い話をすることをやめました。その騒動があってしばらくして、じいちゃんが怖い話をしなくなった私に、もう怖い話しないのかいと聞いてきました。私はもう泣きじゃくりながらその話をじいちゃんにしたんです。ほうかほうかと優しく聞きながら、こんなことを話してくれました。それはな、みんなが棒の話を本当に怖いと思ったんだ。棒の話をきっかけにして、みんなが勝手に怖いものを作っちゃったんだよ。怖い話を作って楽しむのはいいけど、それが広まってより恐ろしく加工されたり、より危険なお話を作られるように作られてしまうようになると、いつの日かそれを知ったわしらの目には見えない存在が、それの姿に化けて本当に現れてしまうようになるのかもな。あるいは目に見えるものではなく、心の中にね。恐れは人も獣も変わらず持つもの。恐れは見えないものも見えるようにしてしまう本能だからね。だから恥ずかしくないから、怖いものは怖がらずにちゃんと怖がりなさい。そして決して近寄らないようにしなさい。そうすれば本当にひどい目に遭うことはないよ。私はじいちゃんも何かそんな体験をしたのかと思って、じいちゃんも怖い思いをしたのと聞きました。すると予期しなかったじいちゃんの怖い話が始まったのです。昔じいちゃんは某の知らないすごく遠くのお山の中の村に住んでいたんだよ。そこでじいちゃんの友達と一緒にお山に肝試しに行ったことがあるんだ。そうだね、じいちゃんが今で言う高校生ぐらいの頃かな。お地蔵さんがいっぱい並んでたけど、友達もいるし全然怖くなかった。でも帰り道にじいちゃんの友達がお地蔵さんを端から全部倒し始めたんだ。全然怖くない、つまらないって言ってね。じいちゃんはそこで初めてその場所にいるのが怖くなったよ。なんだかお地蔵さんに睨まれた気がしてね。友達を置いてさっさと逃げてきちゃったんだよ。そうしたらその友達はどうしたと思う？死んじゃったの？それが何も起こらないで普通に帰ってきたんだよ。でもじいちゃんはもうそれからお化けが怖くなって、友達と肝試しに行くのを一切やめたんだ。その友達はその後も何度も何度も肝試しと言ってはありがたい神社に忍び込んだり、お墓をうろうろしたり、お地蔵さんにいたずらしたり、いろいろするようになってね。周りの人からは飽きられて相手にされなくなっていったよ。人の気を引くために天狗を見たなんて言うようになってしまった。じいちゃんに見てろ、噂を広めてやるなんて言って笑っていたよ。そしてある日ふっといなくなったんだ。じいちゃんもみんなといろいろ探したんだよ。そしたら山の中の高い木のふもとで友達は死んでた。木の幹には足掛けに削った跡が点々とついていてね。友達は自分で木に登って足を滑らせて落ちたんだ。バカなやつだよ。某世の中には人が入ってはいけない場所っていうのがあるんだ。それは怖い場所だ。某だったらタンスの上もその場所だよ。落ちるのは怖いだろう。そういうことだよ。じいちゃんの友達には怖い場所が見分けられなかったんだ。怖いね。バチが当たったのかな。いや、怖いのはここからさ。 友達が死んでから村の中の人たちが次々に天狗を見たって言い出したんだ。じいちゃんはあれは友達の出まかせだと言ってたんだけどね。友達が天狗の怒りに触れた、たたりだ、呪いだと、みんなは自分たちでどんどん不安を煽っていった。夜通しで見張りの日まで焚いたんだ。みんなが顔を合わせるたびに天狗の話をするので、村の中がジメジメしていた。そんな時にかじって具合が悪くてね、村の中で怪我をするのが4件続いたんだよ。どうってこともない捻挫まで数に数えられてね、どう見てもあれはみんなおかしくなってた。さらに噂に尾ひれがついて、天狗に生贄を出さなくてはみんな殺されるとまでひどい話になっていた。そしてついに本当に生贄を出そうという話をするようになったんだ。友達が死んだのは木から足を滑らせて落ちたからなのに、完全に天狗のせいになってた。村の中のみんなも人が入ってはいけないところに踏み入ろうとしていた。それはね、人の命だよ。誰にもそれを奪う権利なんてないだろうに。じいちゃんはね、天狗よりも村の中のみんながすごく怖かったんだよ。だからね、じいちゃんはその村から逃げてきたんだ。じいちゃんのこの話はその後もねだって二度ほど聞かせてもらいましたが、絶対に内緒だぞと言われ、両親のいるところでは決して話しませんでした。でも今でも私のうちには父方の実家はありません。農家の次男のじいちゃんが床屋の娘のばあちゃんと駆け落ちしてきたからだよと私の両親からはそう聞いています。じいちゃんが私に自作の怖い話を聞かせてくれたのかもと思いましたが、多分違います。その長い話が終わった時、じいちゃんは大粒の涙をぼとぼとと私の小さな手の甲に落としたのですから。以上、踏み入るべきではない場所っていう題名の話でございました。で、次、なっけな、長いな。ジータレス読み、982、11年目に入ったら記念に新しい掲示板にすると。まあどっかで変えないと、いつまでたってもずっと昔のまんまだから、まあ変えなきゃいけないんだけどね。したらばもう一回撮るっていう、まあでもいいんだろうけど。で、983、リクお願いします。いつか読んでください。悲しいピエロ、子供に読み聞かせたくない童話で、今見たんですけど長いな。結構あるぞ。2ページある。まあどうすっかな。オープンにちゃん、まあ今何分だろう。まあ始めたばっかだからな。はい、じゃあ悲しいピエロ。これはどこかの国のお話です。とある小さなサーカス団が毎日サーカス小屋でショーをしておりました。まずヒゲの団長が元気に挨拶をします。これはこれは皆様ご機嫌麗しゅう、今宵も素晴らしい芸をお目にかけましょう。 団長はひげをなびかせながらふがふが笑いました。続いてピエロ君の登場です。彼は特に何かできるわけではありません。ただ笑顔ではしゃぐだけです。みんな彼の愚かで田舎臭く間抜けな姿を笑っているのでした。ショーの最後は綱渡りの少女の芸で終わります。彼女はこのサーカス団になくてはならない人気者でした。高さは10メーターほどあるでしょうか。細いロープがサーカス小屋の端から端までかけられます。もちろん落ちたら即死です。それでも彼女は命綱もつけずまっすぐ前を向いて渡りきりました。会場から割れんばかりの拍手が巻き起こりました。ありがとうありがとう。ショーは大成功です。ショーが終わると後片付けをします。ピエロ君は白い顔のメイクを落としいつもの顔に戻ります。舞台で見せていた顔が消えて悲しい顔に戻ります。これが僕の顔なんだ。ピエロ君は鏡に向かってぽつりとつぶやきまた悲しくなりました。白い顔は彼の悲しい素顔を消すための道具なのでした。ピエロ君が家に帰る途中綱渡りの少女に声をかけられました。どうしてそんな顔をしているの？え？少女はピエロ君の悲しい顔を覗き込みました。だって僕何にもできないから。そんなことないじゃない。あなたには笑顔っていう素晴らしい芸があるじゃない。笑顔って芸なのかな？そうよ。だって私心の底から笑ったことないもん。え？そうよ。綱渡りだって一度だって満足したことないわ。でもお客さんは喜んでるじゃないか。ううん、私が納得できないの。もっと自分はできるんじゃないかって。なんか贅沢な悩みだね。二人の間に微妙な空気が流れました。ねえピエロ君の芸私に教えてよ。僕の芸？そう、お客さんの前でいっぱい笑える芸。ピエロ君は少女が何を言っているのかよくわかりませんでした。あんなの芸じゃないよ。笑おうと思ったら笑えるじゃないか。笑えないの？本当に笑えないんだってば。ねえお願いだから教えてよ。少女はピエロ君に必死にすがりました。教えるったって僕には何もできないよ。そっか、じゃあこういうのはどう？少女は明るい声でこう言いました。私は代わりに綱渡りを教えてあげるから。え？ね、これならお合い子でしょ。突然の少女の発想にピエロ君は困惑しました。でも僕が綱渡りなんて。大丈夫よ、優しく教えてあげるからね。私は綱渡りを教えている間にピエロ君の芸をもらうからね。これならいいでしょ。はい、決まり。ピエロ君はあどけなく笑う少女の顔を見て何も言えなくなりました。じゃあ本番が始まる前に早く来て二人だけで練習しよう。うん、分かったよ。じゃあまた明日。くるりと背中を向けて少女は去りました。ピエロ君の顔に少し笑顔が戻りました。こうして二人の特訓が始まりました。少女はピエロ君に一生懸命綱渡りを教えました。ピエロ君は少女に何も教えられませんでした。ただピエロ君といる時の少女はとても幸せそうでした。そんなピエロ君もとても幸せそうでした。二人の特訓が始まって1ヶ月が過ぎました。いつの間にか少女とピエロ君は二人きりになる時間が多くなってきました。ある日の帰り道、少女はピエロ君に言いました。そろそろみんなに見てもらおうよ。え？ピエロ君すごい練習したもん。きっと大丈夫だって。でもまだ怖いから。じゃあ不安を消すおまじない。少女はピエロ君のおでこに優しくキスをしました。どう？まだ怖い？ピエロ君の顔は少し赤くなりました。私ピエロ君にお礼しなきゃいけないの。僕何もできなかったけど。ピエロ君と一緒にいると自然に笑えるの。なんでだろうね。 うん、なんでもない。ショーのことは私からお願いしてみるから。じゃあ決まりね。頑張ってね。そう言って少女は去りました。お礼をしなきゃいけないのは僕の方なのに。ピエロ君は胸に熱く込み上げる気持ちを抑え家に帰りました。ピエロ君の綱渡りデビューは1週間後に決まりました。二人はますます特訓に励みました。そしてデビューはいよいよ明日に迫り、ショー終わりでメイクを落とすピエロ君に少女が話しかけました。いよいよ明日だね。うん。自信はある？うん、大丈夫。そう、今の顔ならきっと大丈夫ね。少女はにっこり笑いました。じゃあ今日は早く寝て明日に備えるのよ。いい？うん、ありがとう。ピエロ君もにっこり笑いました。何？なんでもない。変なピエロ君。じゃあまた明日。うん。立ち去る少女を見つめながらピエロ君は決心しました。明日綱渡りが成功したら。帰り道一人になったピエロ君に急に不安がよぎります。明日もし失敗したらどうしよう。せっかくここまで来たのに。頑張ってくれた少女のためにもピエロ君は何とかしなきゃと思いました。よし、一人で練習しよう。ピエロ君は今来た道を引き返しサーカス小屋へと向かいました。周りには誰もいない真っ暗なサーカス小屋。厚い布のカーテンを開け中に入ります。そこでピエロ君が見たものは信じられないものでした。ステージの真ん中にいたのは団長と少女の二人。二人は抱きしめ合いキスをしていました。そしてふかふか笑いながら団長は少女の胸へ手を伸ばしました。あ、もう。おい、ずいぶん熱心にピエロのそばにいるな。あら、焼いてるの？焼いてなんかないさ。ただピエロがお前のことを好きになっちまうんじゃないかって。冗談言わないでよ。あんなどんくさい人に興味はないわ。ピエロ君はその言葉を聞いて石のように固まってしまいました。じゃあどうしてあんな一生懸命になれるんだお前は。あ？団長の手つきはますますいやらしくなります。ん？いや、かわいそうじゃない彼。あんなかわいそうな人と一緒のステージに立ちたくないだけだわ。でも綱渡りはお前の大事な芸じゃないか。ねえ、新しい芸を教えてよ。手取り足取り。ははは、そうかそうか。じゃあ今夜は帰れないな。団長の手は少女の下半身に向かいました。もうやらしい人ね。ピエロ君はゆっくりとカーテンを閉めました。ピエロ君は走りました。なぜ走っているのかもわからず、どこへ向かっているのかもわからず、とにかく走りました。そして泣きました。何かの間違いかもしれない、そう思いたかったのです。けどきっと間違いじゃない。これは現実なんだ。そう思っていたらまた涙が溢れてきました。気がついたら湖のほとりに来ていました。自分の顔が水面に浮かびます。悲しい顔でした。ピエロ君は月を見上げました。そこに少女の顔が浮かびました。また悲しい顔に戻っちゃった。ピエロ君の頭はぼーっとしていて真っ白でした。笑いたいよ、笑いたいよ。誰か、誰か。ピエロ君は泣きながら拳を地面に叩きつけました。生えている草をそこら中引きちぎり、地面に落ちていたナイフで自分の手を思いっきり刺しました。何度も何度も。心の痛みを手の痛みでごまかしたかったのです。手からは赤い血がボタボタと流れます。ナイフを突き刺すたび、周りの草は赤く染まっていきました。月は高校と悲しいピエロ君を照らします。そして血まみれのピエロ君は再び泣きました。どのくらいの時間が経ったのでしょうか。森はフクロウの声だけが響きます。一人佇むピエロ君はあることに気づきました。 そうだ、この顔がいけないんだ。僕はどんくさいピエロなんだから笑わなきゃ。ピエロ君は慌てて自分のメイク箱を開け、いつもの白い顔になりました。ダメだ、こんな顔じゃ悲しみが消えない。水面に顔を映し、必死にいろいろな色を塗りました。くそ、くそ、くそ。けどどの色を塗っても悲しいままでした。怒りに任せ、ピエロ君はメイク箱をひっくり返して暴れ始めました。
ああ、ああ、ああ
と草むらをゴロゴロ駆けずり回り、自分のやりきれない気持ちを爆発させ大暴れしました。ひとしきり暴れ、息を切らして横になったピエロ君、ふと水面に自分の顔を映すと、顔に血が飛び散り反転状になっていました。ピエロ君は何か思いつきました。そうか、これだ。ピエロ君は急に立ち上がり、サーカス小屋へ引き返しました。その顔は希望に満ち溢れていました。そしてピエロ君の綱渡りデビューの日がやってきました。今日の僕はいつもとちょっと違います。これから綱渡りをします。会場はどよめきました。ピエロ君は笑顔のままでした。見ていてください。サーカス小屋の端から端までかけられたロープにピエロ君が乗りました。ゆっくりと足を進めていきます。1メーター、2メーター、3メーターと、ついにピエロ君はロープを最後まで渡り切りました。会場は割れんばかりの拍手に包まれました。
ありがとう、ありがとう。
ピエロ君は大きく両手を振ってお辞儀をしました。ショーが終わり、いつもの後片付けです。ピエロ君はまずメイクを落とします。ピエロ君はゴシゴシとタオルで自分の顔を拭きました。なかなかメイクは落ちません。全然落ちないや。どうしよう。ピエロ君はくるっと振り向き、こう言いました。
ねえ、血ってどうやったら落ちるのかな。
ピエロ君の目線の先には少女の首が転がってました。ピエロ君が何度も何度もナイフを突き刺し、最後は首を切り取った姿でした。今日はいつもの白い顔じゃなく、少女の血を顔に塗りたくり、真っ赤な顔で舞台に立ったのでした。ピエロ君は横にあった団長の首を蹴り飛ばし、少女の首を大事そうに抱え、にっこりと笑いました。今日は本当に嬉しいよ。望んでいたものが全部僕のものになったんだから。少女は表情を変えません。君もこれを望んでいたんだろう。ほら、笑顔のまま死ねたんだから。そしてピエロ君はいつまでも狂ったように笑い続けたのでした。以上、悲しいピエロという題名の話でございました。はい、で、これで陸読んだと。で、次、オープン2チャンネル100物語の22話目まで読んだんですけど、21話目を、まとめサイトだとちょっとミスがあって、載ってなかったので、ちょっと別のとこ見て、ただ当然載ってたので、そっちから、第21話目ですね、くず餅のくずさんで願い事っていう題名の21話目のやつ、からいきたいと思います。
書き込むと願い事がとか、まるまると書くと願いがとか、みんなよく書けるな。え、なんで？だってなんか怖くない？そう？私は書き込んだけどちゃんと叶ったよ。そうなの？うん、彼と付き合えますようにって毎日書いたら絶対無理だと思ってたのに、まさかの移動で一緒になって付き合い始めたもん。へえ。でもさ、ちゃんと付き合い始めたからすれにありがとうございましたって書き込んでスレを卒業したのに、次の日彼を怒らせちゃってさ。うん、これはきっと書き込みをやめたからだと思って、今度は彼とうまくいきますようにって書き込んだの。そうしたらどうなったの？その日の夜に彼から電話があって、ごめんね、仲直りしようって。よかったじゃん。うん、でもさ、書き込みをやめたらまた彼を怒らせちゃうんじゃないかって怖くって、毎日書き込み続けたの。でも何かあったの？そのうちに書き込んでるのに仲が悪くなってきて、今度は書き込む回数を1日1回から2回に増やしたの。うん、1日に2回が3回になって、4回になって、いろいろなスレに書き込むようになった。そうなんだ。その時になってやっと分かったんだ、こういうスレは願い事が叶っても書き続けなくちゃいけないんだって。でもさ、なんだかんだ言って今がうまくいってるならいいんじゃない？結婚して専業主婦になったわけだし。そうだね、おまじないなんて頼らない方がいいんだよきっと。何の話？え、何の話って？今も書き続けてるんだよ。以上、願い事っていう題目の話でございました。で、21話目やって、前回22話目は読んでるから、23話目、だるまさんが転んだ、モフ太郎さんの話。とある地方都市でのことだ。経営町にかなり勾配のある坂があるのだけれども、そこでちょっとした噂話が広がったことがある。夕暮れ時になるとその坂の下にたまにだるまが置かれていることがあるんだそうな。それに気がつくのは必ずその道を登ろうとしていて、たった一人でいる時、ポツンと道の真ん中に置かれている真っ赤なだるまはどこか寂しげで、ついつい振り返って見てしまう。しかし決して振り返ってはならない。登りきるまでに3回振り返ると呪われる。そんな子供だましのたわいもない噂話だった。あることが起きるまでは。その日、ある青年が夕方に坂の下でだるまが置いてあるのを見つけたそうだ。青年は地元の人間で、最近流行り始めたその噂を知っていた。なので本当に置いてあるのかと驚いたが、すぐにバカバカしい気持ちになった。だもんで無視してそのまま坂を登っていったのだけれど、なぜか無性に後ろが気になって仕方がない。視線、背後から見られている感じがする。つい振り返る。誰もいない。だるまがあるだけ。再び前を向いて歩き出すと、やはり視線を感じるが、振り返るとだるましかない。そういえばもう一回振り返ると呪われるんだっけ。そこで青年はちょっとしたいたずらを思いついた。このまま後ろ向きで登ったらどうなるんだろう。青年はだるまを見つめながら後ろ向きでそろそろと坂を登り出した。しばらくして坂の途中あたりに差し掛かった頃、何も起きなくて退屈になった青年が普通に歩こうかと思い始めた時、あることに気がついた。距離が縮まっていない。坂を登り出して十数メートルは登っている。なのに目線に入るだるまの大きさは最初に振り返った時のままだ。これだけ離れれば10円玉くらいの大きさに見えていいはずだ。 違う、大きくなってる。3メートルほどの道幅の半分くらいだるまが占領していた。まさか、まさか。早足で、でも視線を外すことができずに後ろ向きのまま登る、登る、変わらない、登る、変わらない。いつの間にかだるまの幅は道幅いっぱいに広がり、高さも角にあった電信柱と同じくらいになっていた。そしてだるまが動いた。ズーンとだるまがジャンプして坂を登ってくるのである。地面に落ちるたび鈍く地響きがする。青年はそれから逃れようと必死で坂を登ったが、後ろ向きというハンディのままではそうそう早くは進めない。すぐに追いつかれてしまった。気がつけばだるまは青年の目と鼻の先まで追いついていた。すでに巨大といっても差し支えのないほどの大きさにまで膨れ上がっている。そしてだるまが青年の目の前でジャンプしたかと思うと、そのまま青年の頭上へ落ちてきた。あーと巨大なだるまに押しつぶされながら、青年は悲鳴とうめき声の入り混じった声を上げ気を失った。青年が再び目を覚ました時には夜になっていた。辺りは暗く、電灯と周りの家々の明かりだけがポツポツと灯っている。しかしそれにしては目の前が暗いことに青年は気がついた。やがて思い知る。辺りが暗いのではなく自分の目がおかしいのだと。青年の左目は視力を失っていたのだ。ちょうどだるまの目が片目しかないように。そのだるまが何なのかは誰にもわからない。もしもあなたが坂道でだるまがポツンと置かれているところを目にしたときは、決して振り返ってはならない。青年のように大事な片目を失いたくなければ。でもあなたがそれでも構わないというのであれば、ぜひ振り返ってみて教えてほしい。三度振り返ったら一体何が起きるのか。以上、だるまさんが転んだっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレスミ984、おっちゃんこんにちはと、おっちゃんじゃないですけどこんにちはというか、こんばんはというか、今から聞かせてもらってあげると、なんかよくわかんないですけど、とりあえずアザスで985、やったぜ、作業のお供に聞かせてもらいました。アザスで986、紳士でダンディーのおっちゃんこんばんは、こんな時間からとは珍しいと。ああ、まあこんな時間にやるのはほとんどないんですけど、この10年間でもないんですけどないって、その少ないんですけど、非常に珍しい時間、逆に言えばこういう時間の方が増えてくるかもしれないですね。まあ平日じゃないからより早い時間にできるんですけど、平日はこんな時間からはちょっとできないですけどね、多分、ちょっと難しいですね、いくらなんでも早すぎはい。で、次、第24話目、球体、作者は、さんは代理投稿立候補って書いてあるから、多分これ別の方の作品をこう代理投稿してるってことなんだと思うんで、ちょっと作者の方は分かりませんけども、球体っていう話、24話目。幼い頃を白くぼんやりと光る球体をよく見ていた。球体は大抵私が一人で夕暮れ時の街を眺めるとき現れた。目撃する頻度はまちまちで、1週間に一度見える時期もあれば、数ヶ月間姿を見せない時期もあった。球体はどこかの家の窓から飛び出し、暮れつつある空のどこかに消えていくのが常であった。その光景はとても幻想的で、夕暮れ時の街を眺めることは幼い私にとって楽しみな時間だった。 ある時祖父の家の庭で遊んでいると、出かけており留守だった祖父の部屋から球体が飛び出すのを目撃した。私は非常に興奮し、急いで家に入ると祖母の元へ走り寄って球体が祖父の部屋から飛び出したことを報告した。すると祖母は悲しそうな顔をして、球体のことは祖父に絶対話さないよう私を諭した。私にはなぜ球体のことを祖父に話してはいけないのか全く見当がつかなかったが、祖母の言いつけを守り、祖父には一切この話をしなかった。球体を見た数日後、祖父が亡くなった。就寝中に心臓が止まり、そのまま息を引き取ったらしい。そして祖父の死以降、私は光る球体を見なくなった。あの球体は何だったのか今となってはわからない。祖母は10年前に亡くなった。結局球体のことは聞けずじまいのままである。以上、球体っていう題名の話でございました。で次、第25話目、ピース、雷鳥1号さんの話。サークル仲間の話。いくつかの仲がいいサークルが集まってキャンプに行くことにした。キャンプ自体は大成功で、とても楽しいものだったらしい。帰ってきてからその時の記念写真を配っていると、あるサークルの女性がしきりに首をかしげ始めた。ねえ、この人あの時いたっけ。そう言って写真に写った一人を指で示す。誰だこの人、見たことないぞ。いや、この写真って最後の集合写真だろ。部外者なんて誰もいやしないよ。でも実際に写っているし、これ撮った時こんな人いなかったぜ。っていうか俺の隣じゃん。それは心霊写真かと、その場では軽く騒ぎになったそうだ。ってことがあってさ、これがその問題の写真なんだけど。そう言って彼は一枚の写真を私の前に差し出した。仲間たちがみんなニカッと笑って写っている。いい集合写真だ。どこにも幽霊みたいな人は見えないんだけど。私がそう疑問を問えば、彼は前列真ん中にいる一人の男性を指さした。この人なんだ。こんな人この時この場所には絶対にいなかった。座の中心にしゃがんで座り、元気よくピースサインを作っている男性。周りの誰にも負けないほどに満面の笑みを浮かべている。ただ服装や装備が周りに比べてかなり古臭い。これ本当に心霊写真なの？こっちのこと担ごうとしてるんじゃないの？という私に、皆が皆そういう反応なんだよな。でも仕方ないよな、区別つかないもんな。そう苦笑いをする彼だった。これから2年後に全く別の友人から似たような話を聞かされた。同じようにその場にいなかった見覚えのない人物が集合写真に写り込んでいたという。試しに写真を見せてもらうと、やはり九段の男性であった。同じ服装でしゃがみ込み、やはりピースを突き出して爽やかに笑っていた。白い歯がまぶしい。私が2年前の話を聞かせると友人はひどく驚いた。え、これって霊なの？いや、本当にそうなのかはわからないんだけど、この顔だったよ。そしてやはりこんな間抜けな会話をすることになったのだった。以上、ピースっていう題名の話でございました。で、 つい行く前にジータレス987、サムさんこんばんは、とバーです。いつも過去放送を仕事中に聞かせてもらってます、とあざっす。イサムさんの放送にはいつも楽しませてもらってるので、これからも放送頑張ってください、と。はい、ありがとうございます。ぼちぼちやっていくと思うんですけど、で988、そういや今日は聞きやすいです、とノイズはないしちゃんと聞こえる音量です、と。そうでございますか。何も変えとらんのですけども、はい、その辺がよくわかりませんが。で次、第26話目、花、クズさんの話。久しぶりに幼馴染と再会した。彼とはお互いに林家まで 1km とか普通、遊びに行ける距離に同い年の子がいないという限界集落で育ったので、小学校の頃はよく遊んでいた。中学校の時はお互いそこまで親しいわけではなく、別々の高校に住んでからぱったりと顔を合わさなくなった。通学に不便だからと高校近くのアパートで一人暮らしを始め、風の噂に悪い仲間に入って高校を中退したと聞いていたのだが、久しぶりに会った彼は見違えるほど爽やかな好青年になっていた。立ち話もなんだし、自分もちょうど時間があったので二人して喫茶店に入る。変わんねえなお前、あんたは変わったねってか、暴走族に入って高校中退したって聞いてたんだけど。単刀直入に話題を振ると彼は困ったような顔でうなずいた。でももうやめたんだけどね。何かあったの？水を向けると彼は言いにくそうに口を開いた。ドキュン話になるから不快になったらごめんな。俺高校辞めてから仲間と一緒に毎日のように暴走行為を繰り返してたんだ。ちょっと口には出せないくらい荒い運転で、他の人の迷惑なんて一切考えなかったらしい。である日事故った。スリップしてガードレールと接触し倒れ込んだそうだ。幸いにも無傷だったが、無傷だからこそ余計に恥ずかしかったらしい。仲間は笑ってるし、むしゃくしゃしてガードレールの支柱を蹴飛ばしたんだ。そうしたら支柱の向こうに置かれていた花束を刺した瓶が倒れたそうだ。最初は悪いことをしてしまったと後悔した彼だったが、仲間たちに笑われてついカッとなってしまったらしい。その花束をぐしゃぐしゃに踏みつぶしたんだ。うわぁ、正直に引いてしまう自分に彼も申し訳なさそうな表情を浮かべていた。その時は悪いことする俺かっけーってくらいの気持ちだったんだけど、その夜から妙な夢を見始めて、それはランドセルを背負った小学校中学年くらいの女の子の夢。自分は交差点の近くにいて、女の子がこっちにかけてきて、おはようございますって言いながら手を振りながら通り過ぎていって、そこまで行ってから一旦言葉を切り大きく息を吐いた。俺はなんでかそっちに行っちゃ危ないって知ってるんだよ。でもそう言ってあげたいのに声が出なくて動けなくて、ほんの数分間の出来事、それを繰り返し繰り返し何度も夢に見たのだという。寝つけなくてかなり参って、そうなってからやっと反省して花束を持ってお参りに行った。その日から夢は見なくなったそうだ。それ女の子が化けて出てたってこと？どうなんだろう。どっちかっていうと女の子の親とか通学見守り隊のシニアの人とかだと思う。見ていたのに助けられなかった後悔が強かったから。そっか。仲間とは離れてしばらく経つが、今でも女の子の月命日にはお参りを欠かさないらしい。そして今は土建屋に就職し、元請けに引き抜かれたと彼は話してくれた。それにしてもよかった、お前と久しぶりに会えて。俺今度から東北行くんだ。 現場主任が復興の応援に行くことになったのだが、その時に彼も誘ってくれたのだという。しばらく帰ってこないと思うけどさ、親からは感動されてるし、学はないけど体力だけなら無駄に有り余ってるし、できることを頑張ってくるよ。そのために女の子のところにお参りして、しばらく来れませんと手を合わせてきた帰りに自分とばったり出会ったらしい。よかったらさ、花束代は送るから代わりにお参りしてくれないか。毎月じゃなくて行ける時で構わないから。そう言って彼は立っていった。あれから2年が経つが、どうやら元気でやっているようだ。以上、花っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み989、嫌いじゃないなピース、怖いっつうか変な話。うん、怖いっていうよりもなんか不思議な、結局何なんだろうこの人、その写ってる人はっていう、そこをもう少しなんか掘り下げられるとなんか出てくるのかもっていう感じがするけど。で、次、第27話目、ネズミ捕り、ライチョウ1号さんの話。知り合いの話。家の天井裏からチューチューとネズミの声が聞こえた。駆除しようと思い、倉庫にあった金物製の古いネズミ捕り罠を仕掛けたという。数日様子を伺っていたが、何かが罠にかかった気配はない。押し入れ内の天袋を開けて状態を確認してみた。ネズミ捕りは何か大きなものが上に乗っかったかのようにぺちゃんこに潰れていた。天井裏は狭く、ネズミ捕りを潰せるほどの物体などどこにも見えない。というか罠を踏み潰したら、それを置いていた薄い天井板は確実に破れているはずだ。彼は罠の残骸を回収すると、それきり天井裏のことは無視することにしたそうだ。ネズミの声はいつの間にか聞こえなくなり、特に問題も起こっていないのだという。以上、ネズミ捕りっていう題名の話でございました。で、次、第28話目、帰省、南さんの話。ゴールデンウィークだから実家に帰省していた。実家は昨年春休みに引っ越してきたところで、築2年くらいの一軒家。前の家に比べてちょっと小さいことを除けば、そこそこ過ごしやすい家だと引っ越し作業を手伝っているときは思っていた。引っ越し作業以来初めて足を踏み入れた実家。引っ越し直後は雑然としていたが、随分と綺麗になったものだ。私にあてがわれたのは1階の和室。テレビも PS3 も完備された快適空間。他の家族は2階で寝るから、真夜中までゲームをしていても気兼ねせずに済む。いいことずくめだとホクホクしていた。帰省初日、風呂上がりに廊下をプラプラしていると、和室から物音がした。ペットの犬が侵入しているのかと思い、数ヶ月ぶりにも振ってやろうと襖を開けたが、犬はいなかった。気のせいかと襖を閉め、リビングに向かい、妹お手製チーズケーキを食べてまったりと過ごした。両親と話をしていたらいつの間にか深夜になっており、そろそろ寝るかということで解散。和室に行きゲームをするでもなく、おとなしく寝た。2日目、家に私以外誰もいない状況ができた。ゲームをしたり読書をしたり暇つぶししていたら、急に強烈な眠気に襲われた。 とりあえず枕とタオルケットを出し寝転がった。次の瞬間、金縛りに。背筋が泡立つ感覚と何かの視線を感じたが、すぐに意識が遠のいて、起きたらもう夕方だった。そして3日目、一日中家族と外に出ていて、ついさっき帰宅。そっと和室を覗くと本棚の本の並びが少し変わっていた。気味悪く思い、泥棒に入られていたらいけないし、家族に報告しようと和室に背を向けた。すると背後からゴトゴトという物音とともに誰かの話し声が聞こえた。もう本気で怯えて親に相談したが、多分気のせいだろうと言われた。以上、帰省っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読みをしようと思ったらなかったわ、はい、勘違いで。次、第29話目、傘でクズさんの話。駅前で偶然顔見知りと出会った。別段親しいわけでもない、知り合いの知り合いといった感じなのだけれど、何かとよく顔を合わせる彼女。たまたま彼女も自分と同じように待ち合わせまでかなり時間があるということで、どちらが言い出すともなく駅前の喫茶店で時間を潰すことになった。コーヒーを飲みながらたわいもない話をしていると、ポツポツと雨が降り始めた。喫茶店に入る頃から今にも降り出しそうな曇り空だったので、すぐにザーッと本降りになる雨はしばらく止みそうにない。次々と落ちてくる雨粒を見るともなしに見ていると、やがて時間になり、そろそろ時間だからと席を立ち会計を済ませる。二人連れ立って店を出ると、彼女はひょいと店の前に置かれた傘立てから一本の黒い傘を抜いた。驚いたのはこっちだ。いやいや、あなた店に入るとき傘持ってなかったやん。それを指摘すると彼女はあっけらかんと言い放つ。だって雨降ってるし濡れるの嫌じゃん。いやいやいやいや、あなたがその傘取っちゃったら傘の本来の持ち主が濡れて歩かなきゃならなくなるじゃない。彼女の返答に言いようのないトロー感を覚えるが、彼女もこちらの言い分にムッとしたようだ。いいじゃん、この傘ほこりついてるし、しばらく誰も使ってないみたいだから私が使ってあげるのよ。いやいやいやいや、そういう問題じゃないだろう。そう言いかけたがふと気づく。傘は確かに彼女の言う通りほこりっぽかった。この雨の中差してきたとはとても思えない。というより 2,3 ヶ月と言わず 2,3 年放置されたと言われてもおかしくない。これってもしかして誰も使ってないんじゃなくて、誰もが避けて通る一品なんじゃ。それに思い立った時にはすでに彼女は、じゃあ私待ち合わせあるから、これ以上の話は不要とばかりにさっさと身を翻していた。手にはしっかりとあの黒い傘を差して。次に彼女を見かけたのは2ヶ月後だった。この2ヶ月間で何があったのだろうか。痩せこけ、目元には化粧でもこうはいくまいと思えるほど濃いクマができ、目は落ちくぼんでいるようにもかかわらず目だけはギラギラと光っていた。そして手にはしっかりとあの黒い傘を抱いていた。彼女はこちらに気づくとにやりと笑う。あんたも私のことおかしいって言うの？でもダメよ、この傘はあげないわ。彼女はそれだけ言うと雑踏の中をふらふらよたつきながら去っていった。最後に彼女を見たのは黒い縁取りの白黒の写真の中でだった。気功を繰り返し誰も近づかなくなった彼女は浴室で倒れていたのだという。シャワーを出しっぱなしにし、黒い傘を広げた下で。だがそれ以降黒い傘を見た者は誰もいない。晴れているにもかかわらず室内で刺すほど彼女が気に入っていた傘なら一緒に羊に入れてやろうとしたのに、ほんの少し目を離したうちに傘は見当たらなくなったのだという。 今でもあの傘はどこかで引き抜かれるのをひっそりと待っているのかもしれない。以上、傘っていう題名の話でございました。で、次、今日最後にしよう。30話目、1時間やったし。小人でリンゴさんの話。私が夜歯を磨こうと洗面所へ向かった時のこと。その日はちょうど月明かりも出ていて、電気をつけるほど暗くなかったので、電気をつけずに歯ブラシを戸棚から取り出し、そーっと扉を開けたところ、おじさんの小人が石鹸の上に座っていた。目があって思わずうわっと声を出すと、おじさん小人はペコリとお辞儀をしてどこかへ消えていってしまいました。彼が何をしていたのか、どうしてそこにいたのか、考えてみてもわからないままです。以上、小人っていう題名の話でございました。はい、というわけで、1時間ほどやったんで、今日はこれで終わり。まあ飯も食ってないしね、これからですけど。はい、というわけで、30話目まで読んだので、これ58話目まであるんで、まああと何回かやれば、まあ、読めんのかなという感じですね。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはまたアップしていただこうと思ってますので、もしよかったら聞いておくんなましと。んで、YouTube とかでもアップしていただいたりしているので、それももし聞いていただけたらと思います。んで、そろそろこのスレも終わるので、新スレを作っといたんですけども、まさかそっちに書き込みがあるとは思いませんでした。今見た、はい、そっちに書き込んでる人がいますね。全然読みませんでした、すいませんでした。はい、とりあえず、次回はさすがに新スレの方で始めると思うんですけど、まあ、とりあえずそんな感じ。じゃあこの辺で終わりにします。聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。ではこの辺で、ほいじゃ、バイバイ。